暮らしの情報、生活です。ゴミの出し方。ゴミは各地区で決められたゴミ集積所に各自で責任を持って出してください。分別の徹底と地区外からの持ち込み防止のため、ゴミ袋に地区名と氏名の記入をお願いします。ゴミの不法投棄は禁止です。投棄者が特定できない場合は、土地の所有者や管理者が不法投棄物を処分することになります。不法投棄を発見・目撃したときは、生活環境課または岩出警察署、電話 63-0110 へ連絡ください。きれいな街づくりにご協力をお願いします。空き地はきちんと管理を。空き地の所有者や管理者は、周辺に迷惑がかかる前に自主的・定期的に雑草などを除去してください。鉢用防護服の貸し出しについて、市の職員による鉢の駆除や駆除業者の斡旋などは行っていません。なお、自分で駆除を行う場合は、市から鉢用の防護服を無料で貸し出します。以上、生活に関するお問い合わせは、電話 77-2511 生活環境課へお問い合わせください。首アカツヤカミキリに注意。首アカツヤカミキリは、桜、梅、桃、スモモ、柿などの樹木に害を及ぼす特定外来生物です。幼虫は樹木内部を食い荒らすため、多発地ではこれらの樹木などの枯死が発生しています。近隣では大阪府で発生が確認されており、昨年には市内でもフラス、木くずと中粉の混ざったものが発見されたことから注意が必要です。幼虫は春先から活動が盛んになり、成虫は6月から8月頃に出現します。成虫や大量のうどん状のフラスを確認した場合は、長振興局農業水産振興課までご連絡ください。首アカツヤカミキリの成虫は、体長28ミリから37ミリで、赤い首が特徴です。この件についてのお問い合わせは、農林振興課、電話 77-2511、本庁4階、長振興局農業水産振興課、電話 61-0025 です。案内です。罹災証明書と被災証明書の発行。地震や大雨、強風などの自然災害で家屋などに被害を受けたとき、公的支援や保険請求の手続きをするため、市で発行する証明書が必要となる場合があります。罹災証明書や被災証明書の発行には申請が必要です。お申し込み、お問い合わせは、電話 77-2511 本庁3階の危機管理消防課までを。6次産業課の経費を補助。市内の農業者や農産物の加工業者が6次産業課のための事業を実施する場合、その対象経費を予算の範囲内で補助します。詳しくは農林水産課、電話 77-2511。 住所変更の届け出は速やかに。住民票、住民基本台帳は国民健康保険や国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎です。住所を移した人は速やかに住民票の住所変更の届け出をしてください。お問い合わせは市民課、電話 77-2511 本庁1階です。水道料金などの徴収・滞納整理。水道料金などの徴収事務・滞納整理を委託しています。委託期間は4月1日から翌年3月31日まで。委託先は株式会社 NJSE&M 東京都港区芝浦1丁目1番1号です。お問い合わせは水道総務課、電話 77-2511 本庁5階です。 印鑑登録証の交換。劣化した印鑑登録証の交換手続きを行っています。お問い合わせは市民課、電話 77-2511 です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、祭事などを中止します。令和3年度粉川祭り、紀の川市民祭り2021、市民公園プール、長 B&G 海洋センター、この夏はプールの開館は行いません。以上、祭事中止のお知らせでした。大雨災害に備えて、避難指示が発令されたら必ず避難してください。5月20日から災害発生の危険度を示す警戒レベルが変更されたことにより、これまでの避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。避難指示が発令されたら、全員危険な場所から避難ください。警戒レベル、新たな避難情報、取るべき行動の順にお知らせします。警戒レベル1、気象庁、早期注意情報、災害への心構えを高めましょう。警戒レベル2、気象庁から、大雨洪水高潮注意報、避難に備えた避難行動の確認をしましょう。警戒レベル3、高齢者等避難、避難に時間を要する人やその支援者は避難を開始しましょう。警戒レベル4、避難指示、危険な場所から全員避難しましょう。警戒レベル5、緊急安全確保。すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動を取りましょう。自主避難所の施設と連絡先。大雨や台風の接近により、市内に気象警報が発表された場合、次の施設を自主避難所として開設します。施設名、内田保健福祉センター、連絡先、危機管理消防課、電話 77-2511、粉川ふるさとセンター、連絡先、粉川支所、73-3311、友淵出張所、連絡先、友淵出張所、79-0001、長保健福祉センター、長支所、電話 75-3111、桃山ふれあいコミュニティセンター、連絡先、桃山支所 66-1100、中岸コミュニティセンター、岸川支所 64-2525。以上6箇所です。避難する場合は、事前に危機管理消防課、各支所、出張所に連絡し、早めに避難してください。毛布は市で準備しますが、食べ物やその他必要なものは各自で準備ください。自主避難所へ各自で避難し、移動困難な人には地域、自主防災組織などの協力をお願いします。大雨災害に備えてでした。家具転倒防止金具の取り付けを支援します。地震発生時に家具などの転倒から身を守るため、転倒防止金具の取り付け支援を行います。申請方法など詳しくは、電話 77-2511、危機管理消防課へお問い合わせください。親元で就農している人を支援します。認定農業者などの子や孫にあたる農業後継者が新たに就農し、一定の要件を満たした場合、予算の範囲内で助成金を交付します。受付期間は7月1日木曜から30日金曜までです。お問い合わせは電話 77-2511 農林振興課へ。表彰です。継承順不動です。褒章叙勲です。土地家屋調査事業王寿褒章川口義雄、消防功労旭日装甲章 山須賀佳代子。消防功労、瑞宝総工賞、馬谷昭一郎。警察功労、瑞宝総工賞、田村俊之。警察功労、瑞宝総工賞、東山仁。警察功労、瑞宝総工賞、藤本雄二。強制業務功労、瑞宝担当賞、上西義次。海上保安功労、瑞宝担当賞、森川真嗣。消防功労、瑞宝担当賞、和佐浩二。以上の方々です。おめでとうございます。
税金、農耕作業者も登録が必要です。農耕作業用自動車は、小型特殊自動車として軽自動車税、種別割の課税対象です。常用装置付き農耕トラクター、コンバイン、田植え機、農業用薬剤散布車両などの農耕作業用自動車は、道路を走らなくても申告をして、標識、ナンバープレートを付けなければなりません。標識をまだ付けていない農耕作業用自動車の所有者や、新たに所有した人は届け出てください。農耕作業用小型特殊自動車の年税額は2000円です。改修工事の翌年度の固定資産税を減額します。特定の要件を満たす住宅改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税を減額します。工事の種類は、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事です。住宅要件や減額内容など詳しくは、税務課電話 77-2511 へお問い合わせください。滞納者には滞納処分を執行しています。滞納期限までに納税した人との公平性を保つため、市税を滞納したままの場合、滞納処分を執行しています。滞納者の住居などに立ち入り、財産を探す捜索も実施しています。差し押さえた財産はインターネット購買などを活用し、売却の上滞納税金に充てています。納付が困難な場合は放置せず、収納対策課に連絡してください。問い合わせは収納対策課、電話 77-2511 本庁1階へどうぞ。夜間の納税相談窓口を収納対策課、税務課、国民年金課で行っています。国民健康保険税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付納税相談窓口を木曜の夜間、午後8時まで祝日を除き開設しています。昼間に来庁できない方はご利用ください。納期限のお知らせです。市県民税普通徴収1期随時3期、国民健康保険税1期随時3期、後期高齢者医療保険料随時3期、介護保険料1期の納期限は6月30日水曜日です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収随時2期、軽自動車税全期、固定資産税1期、国民健康保険税随時2期、後期高齢者医療保険料随時2期の納期限は5月31日月曜日です。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。お問い合わせは電話 77-2511 です。募集です。内田地区で長寿学園女性学級の受講生を募集しています。長寿学園は内田地区の60歳以上の人で、定員は30人程度です。内容は仲間づくりや健康に関することで、講座や社会見学などを行います。女性学級は内田地区の女性で、定員は30人程度です。内容は生活や健康に関することで、講座や社会見学などを行います。それぞれ年5回程度開催予定で、初めての人を優先します。講座内容により別途費用が必要になります。申し込み期間は6月8日火曜日から20日日曜日までです。 申し込み問い合わせは内田障害学習センター、電話 77-3140、 月曜祝日を除く午前9時から午後5時までです。心と視野を広げよう人権学習講座を5回開きます。第1回は7月10日土曜日午後1時30分から岸川障害学習センターで行います。講師は谷川優斗さんと谷川智さん。僕が学校に行かなかったわけ、ディスクレシアって知ってますか？定員は45人です。第2回は8月13日金曜日午後2時から長総合センターで行います。講師は中萩エルダさん。近所に外国人が引っ越してきたら、定員は45人です。第3回は9月25日土曜日午後1時30分から小川ふるさとセンターで行います。講師は熊丸光子さん。今を生きる子どもたちへ伝えたい、親として、大人として、地域として、定員は45人です。第4回は11月27日土曜日午後1時30分から内田障害学習センターで行います。講師は家元めぐみさん。子どもと大人とのいい関係、体罰ゼロへ向けて、定員は45人です。第5回は令和4年2月10日木曜日午後1時30分から桃山会館で行います。講師は石本清秀さん。部落差別解消推進法と人権教育啓発の課題、部落問題をどう語り伝えるのか、定員は45人です。定員を超えた場合は抽選です。手話通訳を希望する場合は講座日の2週間前までに申し込みください。申し込み問い合わせは障害学習課、電話 77-2511 本庁4階へどうぞ。空き家のセミナーを開催。空き家を有効に活用するためのセミナーや相談会を開催します。内容は空き家活用セミナー、空き家対策セミナー、相談会と分かれています。日時は空き家活用セミナーが7月3日土曜日午後3時から5時、空き家対策セミナーは7月10日土曜日午前10時から11時、相談会は7月10日土曜日午前11時から午後3時です。いずれも内田障害学習センターで行います。申し込みは空き家活用セミナーは6月30日水曜日、空き家対策セミナー相談会は7月7日水曜日までに電話で申し込みください。申し込み問い合わせは地域創生課、電話 77-2511 本庁3階へどうぞ。成人式の実行委員を募集。令和4年1月9日日曜日に開催予定の成人式の実行委員を募集します。面白そうやな、一丁やったらかと思われる人、成人式の企画運営をやってみませんか？ふるって応募ください。応募は6月30日水曜日までです。詳しくは障害学習課、電話 77-2511、 ファックス 77-0917 へどうぞ。紀の川市まちづくり人材育成塾フルーツライフスクール第3期生を募集しています。自分の特技を生かしたまちづくりをしませんか？自分の特技、町の魅力が何なのかを再確認し、それらを組み合わせて自分にしかできないまちづくりを見つけましょう。申し込み期間は6月30日水曜日午後5時まで、消印有効です。申し込み問い合わせは観光振興課、電話 77-2511、 ファックス 79-3928 本庁4階へどうぞ。以上、暮らしの情報でした。